Good morning, everyone. So today, Su Chen is going to translate in English. So if you'd like to listen to the message in English, please go sit near Su Chen. 今日はSu Chenが通訳をしてくださいます。いつも心からご奉仕感謝をしたいと思います。先週、ミセス・カーンのメモリアルサービスに参列することができました。お葬式はやはりいいですね。あんまり普通日本でお葬式がいいって言わないと思いますけど、クリスチャンの、ね、方のお葬式っていうのは本当に励まされ、教えられることがたくさんあると思います。僕はミセス・カーンに出会った時もミセス・カーンはだいぶご高齢になっていたので、彼女がそれまでどういう人生を歩んできたか、具体的なことはあまりよく知らなかったんですけれども、このお葬式を通してですね、本当に彼女の歩んでこられた人生を振り返ることができました。ちょっと前置きが、ね、長くなってしまって申し訳ないんですけれども、その中で聖書の中から語られたメッセージが、一粒の麦はそのままだったら一粒の麦だけれども、その麦が地に落ちて死ねば何倍もの豊かな実を結ぶ、まさにミセス・カーンの歩んできた人生そのものを表すような御言葉であったと思うんですね。イエス様がもちろんまずはそうでありましたけれども、イエス様を愛して、イエス様に仕えて、そして人を愛して人に仕えて、子供たちがね、子供なんて言っても僕よりももう年上のいいおじさんたちですけれども、みんな泣きながらお母さんとの思い出をいろいろ語る中で、本当にお母さんは犠牲を払うお母さんだった。まあ、ミセス・カーンは自分では私は犠牲を払ってるなんていうふうに思ってなかったと思うんですけれども、でも自分の時間、いろんなことをサクリファイスして、子どもたちのために、家族のために、また、特に、移民の人たちとか日本人のために一生懸命仕えてくれた、ある意味傍から見たらそれは自分に死んでるということだと思うんですよね。自分の人生を犠牲にしてるというふうに見えるかもしれない。でもあの葬式に参列した人たちを通して、本当にそのことが、豊かな実をですね、その家族のうちに、そして家族だけではなくていろんな人の人生の中に実を結んだんだな、いうことを教えられました。本当にクリスチャンの お葬式はすごくいいですね。まあ、皆さん直接知らない人のお葬式に行くなんていうことはあんまりね、失礼と思ってないと思うんですけれども、ぜひね、あんまりよく知らない人であっても、少しつながりがある人であったら、もしお葬式があって、まあ、平日はね難しい方もいると思うんですが、ぜひこのクリスチャンのお葬式、私はよく知らないから遠慮せずですね、むしろ天に召された個人はもうできるだけたくさんの人に来てほしいと願っていると思うので、足を運んで、証を聞かれたら、いいんじゃないかなと思いますね。私自身もミセス・カーンのメモリアルサービスを通してたくさんの励ましとチャレンジとね、慰めをいただきました。ちょっと長くなりましたけれども、一言お祈りして、そして今日の御言葉を皆さんと一緒にまた読んでいきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝をいたします。今日はあなたがエルサレムに入場されたその日のことを振り返り、あなたの御言葉を読んでいきたいと思います。主よ、あなたを歓迎して迎えた群衆たちがほんの数日のうちに手のひらを返してしまいました。もしかしたら私たちの中にも同じような弱さがあるかもしれません。主よ、今日もう一度あなたご自身を私たちの心のうちにお迎えし、信じることができますようにこの時を祝福し導いてください。また今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹、あなたを求めている方々、どうぞあなたの御心に留めてくださって、今いらっしゃるところにあってその御手を持って支え、励まし、また導いてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。今日は、シュロの主日ですかね。日本語で言うとシュロの主日、英語だとパームサンデーを迎えました。来週はいよいよイースターを、復活祭を私たちは迎えようとしております。今日から、受難週というね、特別な1週間に私たちは入るわけです。イエス様がエルサレムに入場 された時に、群衆は自分たちの上着を脱いで、あるいはシュロというのはヤシの木ですけれどもね、このヤシの木の枝を切ってきて、それを地面にこう敷いて、イエス様をですねお迎えしました。それは歓迎を表すわけですね。自分の上着を敷く。そしてイエス様の前を行く者も後に従う人たちもですね、もう歓喜して興奮してイエス様を迎えたわけです。けれどもそれからわずか数日後ですよね、日曜日にイエス様エルサレムに入られて、月火水、そして木曜日の夜というんでしょうか、深夜にイエス様は逮捕され、金曜日に十字架につけられましたから、わずか数日で彼らは手のひらを返してしまうわけです。あの時の歓声は一体何だったのか。わずか数日で180度態度を変えてしまったこの群衆の心理。彼らは何をイエス様に期待して、そしてなぜ失望してしまったのか、あるいはつまずいてしまったのか。翻って私たちはじゃあ何をイエス様に期待し、望み、信じてお迎えしたらいいのかということを今日はお話ししたいと思います。まず第一番目に、群衆がイエス様に対して失望してしまった。そしてその失望がやがて憤り、怒りへと変わっていった。第一の理由は、それは彼らが期待をしていた、思い描いていた救世主キリスト、メシアの姿とですね、実際のイエス様の言動、イエス様の語られた言葉、あるいはイエス様の行いがあまりにも乖離していた、あまりにもそこに隔たりがあった、かけ離れたものであったというのがまず第一の理由だと思うんですね。このアルバータでももうすぐ選挙がありますね。もう期日前にね、投票された方もいるかもしれません。私はシティゼンではないので選挙には参加できないんですけれども、この選挙もそうだと思うんですね。期待が大きければ大きいほど、その候補者に対する期待が大きければ大きいほど、その期待を裏切られた時の失望というのは、ただがっかりして終わるんじゃなくて怒りに変わりますよね。信じて期待して入れたのに全然自分の期待通りのことをしてくれなかった、それは怒りに変わっていく。今インターネットなんか見るとね、お互いこうすごいですよね、誹謗中傷みたいなのが溢れてますけれども、怒りに変わってしまう。群衆の多くがこの時期待して思い描いていた救い主というのは、メシアというのは、いわゆる政治的、軍事的な解放者としてのメシアでありました。イスラエルという国をローマ帝国の支配と重税から解放してくれる指導者、自分たちの国をもう一度独立を勝ち取ってくれる、ね、私たちも税金はなるべく軽くなった方が嬉しいですよね。同じような期待を持ってたかもしれません。あるいは人によっては、自分の借金をなくしてくれるとかね、あるいはこの病気を治してくれるとか、いろいろな人それぞれにイエス様に対してそれぞれの期待を、持っていたんだろうと思います。イエス様は確かに神の国を打ち立てるために来られました。でイエス様は実際これから神の国をお作りになります。まだ完成はしてないけれども、イエス様が再臨される時には、その再臨と最後の審判を得て、新しい天と新しい地、まさに完全な神の国が、この国が到来する日がやってきます。そういう意味では、イエス様が新しいこの国を作ってくれるという考えは決して間違いではありません。でも彼らが期待していたのはこの地上の王国でした。そこにも大きな差があった。さらにイエス様が、初臨と言いますけれども、最初にこの地上に来てくださった目的は、 もちろんそのイエス様の神の国を作るためでもありますけれども、そのまず手始めとして、そのまず初めとして私たちが抱えている罪の問題を解決するために、罪を持ったままでは私たちは神の国に入ることができない、神様との関係を回復することができない、この問題をまず解決するためにイエス様は来られた。私たちの罪の身代わりとなって十字架で死ぬという父なる神様が持っておられたご計画を成し遂げるためにこの地上に来てくださった。だから当時の人たちが期待していた、やっと自分たちの国王国を作ってくれるっていうものと、イエス様が何をしに来たかっていうものを比べたら、そこには大きな溝があったわけですよね。その隔たり、ギャップ、溝に群衆はつまずいてしまって理解ができなかった。私たちも知らず知らずのうちに誤った先入観や期待をイエス様に対して、神様に対して、聖書に対して、あるいは教会に対して、クリスチャンに対して作り上げてしまうことがないでしょうか。それはその人が育ってきた教会のバックグラウンドとか、経験したこととか、いろんな影響を私たちは受ける中で、自分の中で、神様とはこういうお方であるはずだ、あるべきだ、イエス様とはこうあるべきだ、福音とはこうあるべきだ、教会とはこうあるべきだ、牧師はこうじゃなきゃいけない、信徒はこうじゃなきゃいけない、いろいろなそういう期待というか、そういったものを自分の中で作り上げていってしまうことがあると思うんですね。でもちろん全部がもちろん間違ってるとは限りません。でもその中にはたくさんの偏見や先入観もあるかもしれない。でさらに問題なのは、その誤った先入観や期待に、聖書の御言葉を通して気がついたならば、その都度私たちは悔い改めて修正していったらいいんですけれども、そうではなくて、自分があらかじめ持っていた作り上げてきた先入観や期待に沿うように、そっちに合わせるように、逆に御言葉の解釈を曲げてしまう、神様の言葉の方を自分の作り上げてきた先入観や期待に沿うように曲げていってしまう、そして本来の意味や意図が失われていってしまうということがあるのではないでしょうか。けれども今日の箇所から教えられること、そのような聖書の読み方、御言葉の受け入れ方というのは、最終的には私たちに大きな失望をもたらすことになるということ。群衆たちは自分が思い描いている自分の期待に沿うように聖書の御言葉を解釈したり、イエス様のことを見ていました。けれどもそれは最終的には大きな失望に終わってしまった。そしてその失望はやがてつまずきや憤りになってしまった。私たちも同じだと思うんですね。誤った先入観や期待を持ったまま、それに沿うように御言葉の理解、神様の言葉というものをねじ曲げて全部それに当てはめていけば、やがて失望する時が来てしまう。そしてその失望は失望だけで終わらないで、怒りに変わってくる、憤りに変わってくる、そして分裂や争いの原因になっていってしまうこともあるでしょう。イエス・キリストを信じることによって神様から与えられる希望は決して失望に終わることがないと聖書は私たちに教えています。神様が私たちにイエス様を通して与えてくださる本当の希望は絶対に失望に終わらない。もし私たちの期待が失望に終わることがあるとすれば、それはもしかしたら私たちの期待が誤った聖書理解や先入観に基づいてしまっている可能性があるということかもしれない。では私たちはどうして、次にですね、間違ったこういう先入観というんでしょうか、期待というか、そういうものを持ってしまうんでしょうか、その原因は何でしょうか。その第一の原因は、問題の本質が分かっていないということにあると思うんです。問題の本質が分かっていない。 イエス様がエルサレムに入城された時に群衆はホサナと叫びました。ホサナ、ホサナというのはホシュアーナというヘブライ語ですけれども、どうかお救いくださいという、意味の言葉なんですね。どうか救ってください、ホシュアーナ、ホサーナ、ホサーナ、彼らは叫びながらイエス様を迎えました。でもその一方で自分たちが一体何から救われる必要があるのかということを全く理解していなかった。救ってください、救ってくださいと言いながら問題の本質がどこにあるのか彼らは分からずにいたわけですよね。自分たちが抱えている問題の本質が分からなかった、あるいはずれていた。その結果としてその問題を解決するために来られたイエス様の言葉やその行動を彼らは理解することができなかった、受け入れることができなかった、信じることができませんでした。イエス様は本当にたくさんの奇跡を行いました。力ある技を行いましたが、それを公にすることを好みませんでしたよね。特に最初に宣教を始められた初期の頃は、十字架が近づいてくるとそこまでイエス様隠さなくなるんですけれども、特にこの宣教活動の初期の最初の1年目2年目くらいはすごく大きな奇跡を行うのにそれを隠すというか、人に言っちゃダメだよというわけですよね。もし私にそんな力があったらもうどんどん見せびらかしちゃう、見せびらかしちゃうと思うんですけれども、イエス様はそういうことしなかった。なるべく隠したんですね。で、それはなぜかといったら、その理由の一つは人々が問題の本質である自分の罪について、またその罪を取り除くために来られた救い主イエス様の福音について理解しないまま、それをちゃんと受け止めないまま安易な期待をメシアに対して抱いてしまう恐れがあったからだと思う。イエス様のところに行ったら病気が治る、もうそればっかりに目が行ってしまって自分の罪というものには目が行かなくなってしまう。ああすごい、水の上を歩いた、見てみたい、そればっかりになってしまって、自分が本当は解決してもらわなきゃいけない問題が二の次になってしまう。時々僕思うんですね。どうしてイエス様は宣教というこの愚かな方法というか、人間的なこの方法を用いて自分のことを、福音を伝えようとしたのかな。そんなことをしなくても、もっと私たちみんなが誰でも奇跡を行えるように、もう手を置いたら誰でも癒されるし、誰でももう水の上を歩くし、もう祈ればすぐその通りになるし、それよりもイエス様自身がそんないつまでも、天国に戻ってないで早くこう光る雲に乗ってきて、世界中をこう雲に乗ってギューンと曲がって、私が神だ信じなさいって言えば、こんな何千年もかけなくてもみんな信じるじゃないかって私たち思うじゃないですか。でもイエス様はそうしなかったんですよ。それはなぜか。そうすればもちろんその瞬間イエス様を信じる人はたくさんいるでしょう。あ、この人が本当の神様だっていう人はいっぱいいるでしょう。でもその信仰はイエス様が求めている信仰でしょうか。ただ見たものが現実離れしてすごいから信じた、それはイエス様が求めている信仰ではないと思うんです。ただすごいから信じる、自分が願ったことは叶えられるから信じる、そうじゃない。イエス様が私たちに求めている、あるいは私たちに本当に必要な信仰は、私たちが自分の罪と向き合い悔い改め、イエス・キリストの十字架の許しを知り、それを受け入れて神様と関係が回復していくことですよ。そこがすっぽ抜けてしまうわけです。だから神様は信じるよ、奇跡は信じるよ、でもその信仰はある意味本当の信仰ではない、自己中心的な歪んだ信仰になってしまう。神様との関係を本当の意味で回復させる信仰ではなくて、自己中心的な自分の思いだけを成し遂げようとする信仰になっていってしまう。だからイエス様はあえて奇跡を前面に出して、その奇跡だけによって人々を信じさせようとはなさらなかった。もちろん憐れみの心から神の力をなすために奇跡はなしてくださいましたけれども、それを前面に出すことをイエス様は特に最初の頃はなされなかったわけですよね。福音とは何か、 その福音に対して私たちは何を期待し何を求めているのか、そして果たして私たちが今期待し求めているその福音は本当に福音なのか、イエス様が伝えた福音なのか、それとも福音とは実は関係のない個人的な、まあ、願望という言い方変ですけれども思いなのか。私たちは、自分で勝手に間違った期待をして勝手につまずいてしまう前に、そのことをもう一度よく問いかけ吟味する必要があるのではないでしょうか。それから最後にもう一つ、その問題の本質が分かっていないということに加えてもう一つの彼らの抱えていた問題点があると思います。それは私たちの問題でもあると思うんですが、その問題はですね、この問題の本質が分からないために祭司長たちが送り込んだいわゆる先導者、炎上させる人たちですよね。イエス様の悪口をあちこちで囁いて、群衆を先導する、そういう人たちの声に影響を受けてしまった。自分の中に軸がないわけです。何のために何の問題を自分は抱え、イエス様は何のために来てくださったのかっていうものがないので、周りの人の声に左右されてしまう。先導者たちの声に左右され、またその先導者たちの声に左右された周りの人たちの多数意見にみんな飲み込まれて流されていってしまった。にわかファンっていう人たちがいますよね。にわかファン、皆さんは何か好きなスポーツがあるか分かりませんが、カナダだとホッケーですか、ヨシア君がいたらねサッカーのチームだと思うんですけれども、やっぱり自分のこうやっぱ応援するチームっていうのがあると思うんです。日本のプロ野球でもいいですけれども、で本当のファンというのはそのチームがたとえ劣勢で負けていてもやっぱり応援するわけですよね。でもにわかファンっていうのはだいたい勝ってる方のチームを応援するわけですよね。応援してたけど応援してたチームが負け始めると今度勝ってた方のチームにいつの間にか行って、応援する、私はそうだったわけですね。巨人が勝ってれば巨人を応援して、西武が勝ってれば、ね、西武を応援するみたいな、そういう感じでしたよね。そういう、いわばにわかイエス様ファンじゃないですけれども、形勢が逆転すればあっという間に逆の方向に流れていってしまう。それは自分の中に軸がない、芯がない、問題の本質が分かっていない、イエス様が何のために来られたか分かっていないということがもちろんまず第一にあったと思うんですが、それと同時にですね、彼らがイエス様の声を聞いていなかったってこともあると思うんです。で残念ながらこの教会の中でも似たようなことが起こってしまうことがありますよね。一人の正しい人、一人の神様の声に耳を傾け、神様のその御心に立つ一人の正しい人の意見や声よりも影響力のある人、あるいは多数意見が勝ってしまう、そちらにみんな流されていってしまうということが残念ながら教会の中でも起こることがあるし、歴史を振り返ればそのことによって大きな過ちを犯してきたことがあったと思うんですね。で、それはもちろん問題の本質に気がついてないということもあると思いますが、それと同時に今さっき言ったようにその問題を解決してくださるイエス様ご自身の声よりも周りの人の声、あるいは評価というものを気にしてしまう、恐れてしまう、あるいは周りの人と自分の意見が同じであるということに安心感を覚えてしまう、安心してしまう。聖書のイエス様の御言葉にではなくて、あの人もこの人も同じこと言ってるから、あ、自分と同じだ、そこに安心を求めてしまう。世の中には耳障りのいい教えがたくさんあふれてます。聖書はそのことについて警告をしていますよね。耳障りのいいことを言う偽預言者がたくさん出てくる。あなたが言ってほしいことを言ってくれる人たちがやがてたくさん出てきてあなた方を惑わす、パウロは警告していますよね。特に あなたの、あるいは僕でもいいですけれども、考えていることや気持ちをですね、代弁してくれるようなことを有名な人とか影響力のある人が語ってくれたりすると、なんか嬉しくなるときありますよね。それが正しいか正しくないかは別にして、それが聖書的に、合ってるのか合ってないかは置いといて、でも自分が思っていることと同じことを言ってくれる有名な人がいたら、なんかこうそこに私たちは安心してしまう。そうすると今度は自分のその好きな人の本ばっかり読み出しますよね。自分と意見の違う嫌いな人の話なんかまず私たちは読まない。自分が好きな人のものばっかり読む。そうやって私たちは知らないうちにいつの間にか神の声よりも自分が聞きたい話、聞きたい声だけを聞くようになっていってしまう弱さを持っていると思います。けれども今日最後にもう一度私たちが自分自身に問いかけたいこと、それはあなたが今耳を傾けているその人、あなたが今聞いているそのメッセージ、その声の主は、あなたの命に対して、あなたの人生に対して責任を取ってくれるでしょうか。自分の言ってほしいことを言ってもらったら私たちは当然嬉しくなります。でもそれをあなたに言っているその人は、あなたの命を保証してくれる人でしょうか。最後の時になって、ごめんごめん、あれは間違いだったって困るんです。あなたの人生、命に対して責任を持ってくれる人でしょうか。イエス・キリストはご自分の命を私たちのためにまず捧げてくださいました。そしてよみがえってくださいました。そのことによって私たちの命に対してその全責任を負ってくださった。自分の言葉に責任を持ってくださった。自分の命をかけて証明し責任を持ってくださいました。罪と向き合い、罪を悔い改めるということは、場合によっては心地よいことではないかもしれない、私たちにとって。でもイエス様は私たちの命に対して責任を持ってくださるお方です。最後にこの御言葉を読んで今日は閉じたいと思います。ヨハネによる福音書の10章1節から4節飛んで11節の御言葉を読んで閉じたいと思います。ヨハネの10章1節から4節飛んで11節の御言葉です。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。主は私たちの羊飼いです。このお方の声に私たちは聞き従いついていくものでありたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今私たちはあなたの声を聞いているでしょうか。主よ、どうぞ私たちがあなたの声を聞くことができますように、聞き分けることができますように、そしてその声に従っていくことができますように、どうぞ私たちを憐れみまた導いてください。あなたは私たちの良い牧者、私たちのために命を捨ててくださった誠の救い主であります。主よ、どうぞこのあなたの言葞のうちに私たちがとどまり続けることができますように、助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。